はじめは地域人材塾新宿力パワーアップ講座のご案内です。目指せ行列のできる講座、受講者を募集します。地域人材塾はたくさんの方に地域活動へ参加していただくためのきっかけ作りと、新宿力の源である地域の皆さんのパワーアップを目指して皆さんと共に学び作る講座です。7月の行列のできる講座とチラシの作り方に参加し、魅力ある講座の作り方を熱心に学んだ第一期塾生20名の皆さんが、今回募集する2つの講座を実際に企画運営します。ぜひご参加ください。 A と B の2つの講座があります。 A は自ら作る活躍の場、地域をつなぐ町の講座作りチャレンジセミナーです。趣味、経験、特技を生かして地域での活躍の場、町の講座を企画し、模擬講座で発表を行います。豊富な技術と経験を発揮してみませんか。日程内容をご案内します。5日間の日程になっていまして、1が11月4日火曜日、内容は、はじめまして、私はこんな特技を持っています、自己紹介とチーム分け。2、3、4、11月11日火曜日、18日火曜日、25日火曜日になります。内容は、チームに分かれて講座の企画作り、スペシャルゲストのトクトクトークがあります。それから四ツ谷広場の設立に関わった生き生き体験談、セミナー仲間と勝ち取った補助金500万円ストーリー、知って得する地域活動サポート体制紹介。5、12月6日土曜日になります。完成した講座のデモンストレーション、地域での活躍の場を目指して模擬講座発表会を行います。時間はいずれも午後1時半から3時半ですが、5回目12月6日は4時半まで行います。会場は1回目の11月4日が大久保さんの1-2新宿コズミックセンター、2回目の11月11日から5回目の12月6日までは四ツ谷4-20の四ツ谷広場です。対象は区内在住在勤で地域での活動を希望し、すべて出席できる方、定員は20名です。コーディネーターは NPO 法人マチポットの辻俊夫氏、参加費用は無料です。さて、模擬講座発表会にご参加ください。お伝えしました、この A のセミナーで企画する模擬講座に受講生として参加しませんか。12月6日土曜日午後1時半から4時半まで、参加費用は無料です。お申し込みは会場の四ツ谷広場へ直接どうぞ。次は B です。あなたの綺麗がもっと光る、40代からの健康美人セミナー。40代からの人生をより輝いて生きるために、心と体の綺麗と元気を手に入れる講座です。それぞれの達人から秘訣を学び、体験して自分らしさを磨きます。日程内容をご案内します。全部で4回行います。11月13日木曜日、内容は、自分を元気にするメイク術、あのカズキマジックを体験、血流マッサージからファンデーションまでを完全マスター。講師はカズキレイコメイクスタジオの方。そして11月20日木曜日は、体しなやかリラックスヨガ、体と心のコリをほぐす、ヨガを通して体の声を聞き、体調のバランスを整えます。講師は区障害学習指導者で支援者バンク登録団体ダンワールドブレインヨガの方。11月27日木曜日は、心ホットコミュニケーション術、イエスの気持ちが元気のもと、リラックスして人と関わる楽しさをゲームなどで再認識。講師はインプロワークス代表の衣川由里氏。12月4日木曜日は、聞いて話してティーパーティー、ネクストステージを元気にスタート、綺麗と元気を手に入れたあなたの明日をコーディネーターが応援。コーディネーターは プロフェッショナルコーチの谷川ひとみ氏です。こちら時間はいずれも午後2時から4時まで、会場は新宿コズミックセンターです。対象は区内在住在勤の40歳代から50歳代の女性で、すべて出席できる方、定員は30名です。参加費用は無料です。それでは受講の申し込み方法をお伝えします。はがきまたはファックスに記載例のほか、ご希望の講座 A または B の別、 A の講座は趣味または特技を記入しまして、10月20日必着で申し込んでください。申し込み先は郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎1階、障害学習コミュニティ課コミュニティ推進係です。電話番号は 5273-4127 番、ファックスは 5273-3590 番です。応募者が多い場合は抽選になります。お問い合わせもコミュニティ推進係へどうぞ。地域人材塾新宿力パワーアップ講座のご案内でした。次は福祉ガイドです。10月から長寿医療制度、後期高齢者医療制度、保険料、国民健康保険料の年金引き落としが始まります。対象は7月に保険料の年金からの引き落としをお知らせした方。ただし一定期間内に支払い方法を変更する申し出をされた方は、口座振替、自動払い込みでのお支払いになります。お問い合わせは長寿医療制度、後期高齢者医療制度は本庁舎4階の医療保険年金課高齢者医療係、電話番号は 5273-4562 番へどうぞ。国民健康保険料については本庁舎4階の医療保険年金課国保収納係へどうぞ。電話は 5273-4158 番です。次に民生委員児童委員の移植についてお伝えします。10月1日付で移植された方をご紹介します。継承略します。戸塚地区の村田よし子、住所は西早稲田 3-30-3 です。電話番号は 3202-4866 番、お問い合わせは本庁舎2階の地域福祉課福祉計画係へどうぞ。電話 5273-3517 番です。変わりまして、認知症サポーター養成講座を開きます。認知症を正しく理解し支援の輪を広げましょう。10月22日水曜日の午後6時半から8時半まで、会場は大久保 2-12-7 大久保地域センターです。対象は区内在住在勤在学の方60名、お申し込みは電話で本庁舎2階の高齢者サービス課高齢者相談係へどうぞ。電話番号は 5273-4593 番です。先着順になります。次に区社会福祉協議会女性団体の募集のご案内です。20年度分第3回の募集です。歳末助け合い募金も主な財源に地域の皆さんの活動を応援します。助成内容など詳しいことはお問い合わせください。助成金の種類はふれあいのまちづくり事業助成金、ボランティア団体助成金、福祉団体等地域福祉活動助成金です。金額は種類によって違ってきます。対象は区内で活動する福祉団体、市民活動団体、当事者団体など。主な対象事業は地域福祉の視点が盛り込まれた行事や活動、ふれあい生き生きサロンの運営、地域福祉に関する講演会学習会、障害者難病患者などの当事者団体の活動、施設改修備品購入ほかです。お申し込みですけれども、事前連絡の上申請書を11月28日金曜日までに高田の馬場 1-17-20 戸塚特別出張所内区社会福祉協議会法人経営課までお願いします。電話番号は 5273-2941 番です。土曜日日曜日祝日などが除きます。申請書は区社会福祉協議会で配布するほか、ホームページから取り出すこともできます。ホームページは http://www.1a.gov.jp biglobe.ne.jp/s-shakyo/ です。次に再就職に向けたセミナーと面接会を行います。区社会福祉協議会が開設している新宿ワクワークが実施します。再就職支援セミナーは10月20日月曜日午前10時から正午まで。内容は採用される履歴書の書き方、面接の受け方ほか。講師はキャリアカウンセラーの野村誠理氏。そしてミニ就職面接会は10月29日水曜日午後1時から3時まで。内容は清掃、調理補助、管理、警備ほかの求人企業担当者との面接です。セミナーと面接会いずれも会場は高田の馬場 1-17-20 戸塚特別出張所。対象はおおむね55歳以上の方になります。申し込みですけれども、再就職支援セミナーは10月17日金曜日までに、ミニ就職面接会は28日火曜日までに、新宿ワクワークまでお願いします。電話番号 5273-4510 番です。福祉ガイドでした。今度は暮らしのコーナーです。まずコミュニティ物品の貸し出しについてお伝えします。地域活動でご活用を。財団法人自治総合センター宝くじの助成を受け新たに購入しました。貸し出し場所、物品、お問い合わせ先をお伝えします。四ツ谷特別出張所はワイヤレスマイクセット、餅つきセット、展示用パネル。タンス町特別出張所はポップコーン機、会議用テーブル。えのき町特別出張所は紙折り機。若松町特別出張所は会議用テーブル。大久保特別出張所はホームプロジェクター、そば打ちセット。戸塚特別出張所はマイクロフォンセット。落合第一特別出張所はホームプロジェクター。柏木特別出張所はユニカールセット。角筈特別出張所は餅つきセットです。貸し出しは無料です。物品は各自で運搬してください。館内のみの貸し出し物品もあります。詳しいことは各特別出張所へお問い合わせください。次は環境影響評価書案の縦覧などについてご案内します。大日本印刷市ヶ谷工場整備事業。縦覧と閲覧の期間は10月8日水曜日から11月6日木曜日まで。閉庁日、閉館日は除きます。時間は午前9時半から午後4時半まで。縦覧場所は本庁舎7階の区環境対策課、東京都環境局環境影響評価課ほか。閲覧場所は特別出張所、区立中央図書館、中町図書館、四ツ谷図書館です。なお図書館の時間は午前10時から閉館時間までになります。そして意見書の提出についてお伝えします。提出方法です。任意の用紙に事業名、住所、氏名、環境保全の見地からの意見を記入し、10月8日水曜日から11月21日金曜日の間に、郵便番号 163-8001 西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎8階東京都環境局環境影響評価課に郵送または直接お持ちください。郵送の場合は11月21日の決心まで有効です。そして事業者説明会、こちらは10月12日日曜日の午後6時半から8時半までと、16日木曜日の午後7時から9時まで行います。会場はタンス町15の牛込タンス区民ホールです。以上、問い合わせは東京都環境局環境影響評価課、電話 5388-3440 番です。続きまして、緑のカーテン講座、土のリサイクルを学ぼう。講座は10月21日火曜日の午後1時半から3時まで。内容は緑のカーテンも生育した土は翌年そのまま使用できないため、来年も緑のカーテンができるように土のリサイクル方法を学習します。 講師は NPO 日本コミュニティガーデニング協会会長の富山忠です。なお、緑のカーテンは建物の窓辺に吊る性植物を這わせることで夏の強い日差しを和らげる効果があります。講座の際の持ち物は軍手、手拭き、汚れてもいい服装でお越しください。参加費用は無料です。お申し込みははがきまたはファックスに記載例の通り記入し、10月18日必着で申し込んでください。宛先は郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 エコギャラリー新宿2階環境学習情報センター。電話番号は 3348-6277 番、ファックスは 3344-4434 番です。会場もこちらになります。先着で30名です。今度はあなたの足に合った快適な靴の選び方、これは新宿消費生活センター委託講座です。日程です。10月26日日曜日午前10時から正午までは自分に合った靴選びと履き方の工夫、そして午後1時から3時までは快適なスポーツライフのための靴選び、シューフィッター靴合わせの資格を持つ専門家が指導します。会場は新宿コズミックセンターです。対象は区内在住在勤の方それぞれ50名程度になります。午前50名午後50名です。参加費用は無料です。お申し込みは電話あるいは往復はがきファックスで記載例のほか希望講座も書いて申し込んでください。希望講座ですけれども午前の自分に合った靴選びと履き方の工夫が1、そして午後の快適なスポーツライフのための靴選びが2になります。両方参加することもできます。それから年齢性別ファックス番号を記入して10月20日必着で申し込んでください。宛先は郵便番号 169-0072 大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター内。財団法人新宿区障害学習財団レガス新宿事業一課です。こちらまでお願いします。電話番号は 3232-5121 番、ファックスは 3209-1833 番。レガス新宿のホームページは http://www.regasu-shinjuku.or.jp/こちらから申し込むこともできます。今度はリサイクル講座のご案内です。竹炭を使って靴消臭袋作り、11月7日金曜日の午後1時半から3時半まで、対象は区内在住在勤の方30名です。プラスチックの分別回収についてのお話と消臭袋の製作です。費用は300円です。持ち物は残り布、15センチ ×10 センチの表布、そしてさらしなどの薄い布それぞれ4枚、この布はお持ちの方、それから、お持ちの方はかぎ針3号から7号、その他裁縫道具、物差し、ハサミ、筆記用具です。共催は新宿環境リサイクル活動の会。お申し込みは往復はがきでお願いします。記載例の通り記入し10月25日必着で、郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-17 新宿リサイクル活動センターまでお送りください。電話番号は 5330-5374 番です。会場もこちらになります。リサイクル活動センターは月曜日が休館日になっています。月曜日が祝日などの場合は翌日が休館になります。応募者が多い場合は抽選になります。今度は新宿消費生活センターの催しです。2つご紹介します。まず消費生活バス見学会、10月30日木曜日午前8時15分に高田の馬場 2-17-3 の東京三共信用金庫本店前に集合してください。そして午後5時半ごろ解散します。天ぷら油をリサイクル燃料とする貸切バスを利用します。定員は20名です。このバス見学会内容は 足利工業大学でソーラークッカー太陽熱調理器についての講義と自然エネルギーに関する施設見学、それから栃木県足利市の足利フラワーパークの見学です。参加費用は1050円です。入園料や昼食代を含んでいます。協力は新宿区消費者団体連絡会。もう一つ催しをご案内します。若年者などの就農体験、こちらは10月31日金曜日午前7時半に東京三共信用金庫本店前に集合し、午後6時ごろ解散の予定です。雨でも行います。往復貸切バスを利用します。会場は群馬県沼田市の農園です。対象は区内に在住するおおむね15歳から30歳代の若年者、それから65歳以上の方、それぞれ15名です。参加費用は無料です。ご案内しました消費生活バス見学会、それから就農体験、いずれもお申し込みは往復はがきでお願いします。記載例のほかに就農体験は年齢性別を記入しまして、バス見学会は10月17日必着、そして就農体験は10月14日必着で申し込んでください。宛先は郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-2 新宿消費生活センター、電話は 3365-6100 です。応募者が多い場合は抽選になります。さて、富山障害学習館はアスベスト除去工事を行うため、12月1日月曜日から来年の1月31日土曜日まで休館します。お問い合わせは本庁舎1階の障害学習コミュニティ課障害学習スポーツ係へどうぞ。電話は 5273-3112 番です。暮らしのコーナーでした。変わりまして、特集捨てないでです。区では平成29年度までにゴミ半減、リサイクル倍増を目指しています。その取り組みの一環として、今年4月から区内全域で容器包装プラスチックを資源として新たに回収していますが、まだ多くの容器包装プラスチックが不燃ごみに出されています。今回は容器包装プラスチックのリサイクルの現状と 3R 推進キャンペーンについてお知らせします。容器包装プラスチックは資源です。引き続き分別回収にご協力をお願いします。容器包装プラスチックとは、商品を入れたり包んでいるプラスチックで、プラマークが目印です。回収した容器包装プラスチックは中間処理場で異物を除去した後、再商品化工場に運ばれて資源に再生されます。容器包装プラスチックの回収実績です。1ヶ月あたりの回収計画量は250トンですが、現在のところ計画量に達していません。まだ多くの容器包装プラスチックが不燃ごみに出されています。それでは今年4月から8月の間の容器包装プラスチックの回収量の推移をお伝えします。4月は178トン、5月は193トン、6月は184トン、7月は189トン、8月は164トンでした。正しい分別と排出を心がけてください。経費節減のために、容器包装プラスチックの再商品化にかかる費用は製造・利用事業者が 96% を負担しています。しかし、財団法人日本容器包装リサイクル協会が実施する回収した容器包装プラスチックの品質調査で、汚れや異物混入などにより一番低い D ランクの評価を受けると、全額区の経費で再商品化することになります。評価は A、B、D の3段階です。5月の調査では D ランクでしたが、9月の調査は A ランクとなりました。貴重な資源のリサイクルと経費節減のため、引き続き正しい分別と排出にご協力ください。容器包装プラスチックの出し方です。汚れたままではリサイクルできません。中身を使い切って、汚れていれば軽く洗うか布などで拭いてください。汚れが取れないときは可燃ごみに出してください。そして集積所にお出しください。 蓋付きの容器か中身の見えるポリ袋、袋の中の小袋、孫袋は少なめにして入れて、資源回収の日の朝8時までにお出しください。容器包装プラスチックとして回収できないプラスチックをご案内します。次のものは可燃ごみへお出しください。汚れが取れない容器包装プラスチック、 CD のケースなど一時的に商品と分離しても不要にならないもの、洗面器、ハンガー、歯ブラシなど商品そのものであるもの、洗剤についている計量スプーンなど商品の一部であるもの、ペットボトルは回収拠点かコンビニエンスストアなどの店頭回収へお出しください。キャップトラベルは容器包装プラスチックとして回収します。以上の問い合わせは新宿清掃事務所へどうぞ。電話番号は 3950-2923 番です。特集捨てないでをお伝えしている途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。